ご神君、一つ、牙城、牙欲を離れて、誠の道を知れよ。牙城、牙欲を離すとは、無心、没我とは内容が違う。牙城、牙欲を離れると、いよいよ情が強く、深くなる。欲はますます膨れてくるものである。私心を離れての欲であり、情である。牙城牙欲を離すと、その牙城牙欲を離すと、欲がますます膨れてくる。いよいよ情が強く深くなる。と、師匠大坪宗一郎氏は教えておられます。何か相矛盾しているような感じもいたしますけれども、牙城牙欲を離す。そうすると、情がいよいよ強く深くなる。欲がますます、その、膨れてくる。という何か一見矛盾するような感じですけれども、これは確かにそうだろうなと思います。その私心を離れての情であり欲であると。いわば、私心を外れての情であり欲である。それは心情であり心欲、まあというのでしょうかね、神様の情であり神様の欲であろうとも思われますね。教祖様がそれこそだんだん晩年に、私にも欲がありますと、人を助けたいという欲がありますというような、そういう欲ではなかろうかと思いますね。実は昨日でしたか、一昨日でしたか、娘が新しいパソコンを買わせていただきました。そうしましたら、不思議なことに、まあ私の方が何か嬉しいのですね。そのいわゆる新品というのではなく、再生、何と言いましょうかね、再生品というのでしょうか、リファービッシュと言いますけれども、そのこちらではですね、そのいわゆる再生、いわゆるまあ何か苦情、まあクレームのついたものを、それを再整備というのでしょうか、して、また販売するというわけですけれども、そのおかげで、その娘が購入させていただこうとしていたのよりも、もう一ランク上の、まあ、メインメモリーが大きいのを、その安い値段でというのでしょうかね、購入させていただいたということなのですけれども、それが不思議と、おそらく娘以上に私の方が嬉しい、ありがたいという感じではないかと思いますね。そしてこれは何だろうかと、初めてそういう体験をさせていただきました。今まで自分の、例えば自分の欲しいものというのでしょうか、ああこれがあったらもっと御用ができるなと、ご用するのにこれがいるなと思うものを購入させていただく、いわゆるおかげをいただいて、そしてああよかった、これでご用ができると、今まで以上にご用ができるといったような、そこにいわば自分のことの、自分の願いが叶ったことによる喜び、嬉しさであったり、ありがたさというものは確かに感じますね。しかしそれが人様が喜ばれるだろうと、まあいわば娘が喜ぶだろうという、その喜びが、その娘以上におそらく私の方が喜んでいる、ありがたいと思っている、これは何だろうと思いました。そして、あ、こういうことが、いわば何と言いましょうかね、信心すればおかげの世界が広がる と教えてくださいます。そのおかげの世界が広がるということがどういうことだろうかと思いますが、例えば私どもが私自身個人の上において今まで10おかげをいただいていた、それが信心をすることによってさせていただくことによって20のおかげをいただけれるようになった、30のおかげをいただけれるようになったというおかげの世界の広がり方がありますね。とそしてまたもう一つは、今までおかげと思っていなかったもの、それこそこれは難儀だ、嫌なことだな、避けて通りたいなと思っていたようなことが、あ、実はそれも神様の、まあ、いわゆる親愛の表であった、いわばおかげであったと、あれもおかげであった、これもおかげであったと分かるようになる。そうなれば本当の信者じゃんと言われますように、いわゆる今までおかげとは思わなかったものが実はおかげであったと気づくようになると、そういうおかげの世界の広がり方もあるわけですね。実際に例えば100円儲かった、それが1000円儲かったというようなおかげの広がり方もあれば、今までこれはおかげではないと思っていた、それが実はおかげだったと気づかせていただくようになる。まあ今までマイナスと思っていたことが、いやそれはマイナスではなかった、本当はプラスなんだという気づきによるおかげの世界の広がり方というおかげの世界の広がり方がありますね。まあこれはどちらもありがたいことですし、どちらもそうあらねばならないと思うのですね。信心させていただいて、ただ今までおかげとは気づかなかったものにおかげというものを気づき出して、それこそ空気などもそうですね。今まで空気に感謝というのでしょうか、ありがたいなとは思わなかった、空気があることにすら気づかなかった、それが信心させていただき、あるいは勉強させていただき、なるほど空気というものがあるのだ、目には見えない、また肌で感じることもないけれども、その空気のおかげで生きさせていただいている、生かされている、これはありがたいことだと、今までおかげと気づかなかったものにおかげと気づかせていただき、そしてそういうおかげの世界が広がっていくという世界と、その両方が、これだけではまたいけませんからね。信心させていただくというからには、それこそ今まで1000円儲かっていた、それが形の上においても1000円のものが2000円儲かるようになった、3000円儲かるようになったというおかげの広がりようももちろんあるものですし、そうあらねばならないと。そうして、それともう一つここ数日いただきます。それは私がおかげをいただくというばかりではない、私に関わりある人がおかげをいただく、そのことを我がこと、例えば人様の喜びを我が喜びとする、人様がおかげをいただかれたことを私がおかげをいただいたこととして喜べれる、ありがたくなれるという世界がまたあるということですね。ですから、例えばご信者さんがおかげをいただかれる、そしたらもちろんご信者さんがありがたいと言われる、喜ばれる、これはそれはあるでしょうけれども、そのご信者さん以上に私がありがたいと思う、喜ぶと喜べれるとすれば、これまた私にとってはおかげの世界が広がることになる。一人助ければ一人の神と教祖様はおっしゃっておられますように、それこそ一人助ければ一人分おかげの世界が広がる、助ければ10人助けた、まあ助けるというのはちょっと表現がおかしいですけれども、 私が助けるわけではない、神様が助けてくださるわけですから、10人の方がおかげをいただかれたら、その10人の方の分、私のおかげの世界が広がるということになるのではないですかね。そういうおかげの世界の広がり方もあるということですね。これは例えば我情我欲というものではないと思いますね。そのそういうおかげの世界の広がり方、それは我情我欲、私がおかげをいただきさえすればとか、私が助かりさえすればというところからもう一歩踏み出したというのでしょうか、超えたというのでしょうか。自分の助かりではない、それこそ師匠もおっしゃっておられます、人が助かりさえすれば、これは教祖様もそうでしたね。その人が助かりさえすればという世界だと思いますね。これはいわゆる私がおかげをいただくとか、私が助かるとか、私が儲かるとか、そういう私がといういわば我情ですね、我欲ですね、その我情我欲を離れた世界の向こうにある人様が助かれることを欲する世界、いわば何と言いましょうかね、我情我欲を離れてそこに生まれてくるものは神様の情であり神様の欲、いわば人が助かりさえすればといったような神様の願い、神様の願われるそのことを欲する欲というのでしょうかね。そういう欲がいよいよ大きくなる、深くなる、まあ強くなる、そこに初めてまたいわゆるおかげの世界が広がってくるということになるのではないですかね。我情我欲を話すということは無心没我とは違う、何にも感にもなくなってしまうというのではない、我の情であり我の欲、いわばわがままな情でありわがままな欲が離れて、そしてそこに出てくるのは神様が抱かれるところの情、神様が欲せられるところの欲というものが、まあ私の中にまあ芽生えてくるというのか、我情我欲を話した分がその神聖というのでしょうかね、神様の情としての情が、神様の欲としての欲が、まあもたげてくるというのか、あらわになるというのか、そういうものではないでしょうかね。その我情我欲というものが邪魔をして、神聖というもので神の聖ですねというものであったり、神様が欲せられる欲というものを、まあ、閉じ込めてしまっている、それが我情我欲を話すことによって、その神様の欲せられる情であり欲というものがあらわになってくる、それこそ人が助かりさえすればという人の助かりを祈る心、そこにいただけれるところの人様が助かられた、人様がおかげをいただかれた、そのことを私の喜びとする、私がありがたいと思わせていただく、そういう心がいよいよ広がってくる、そこにいよいよおかげの世界がいよいよ広がってくるということになると思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。